それでは本日も山崎牧師にメッセージを取り付いていただきたいと思います。本日の題は選ばれて使わされてと題して語っていただきます。中心となります聖書箇所を、久しぶりに刊読されました有馬兄弟に朗読していただきます。よろしくお願いします。
本日の聖書の箇所はルカの福音書6章12節からです。新約聖書109ページルカの福音書6章12節から19節です。なお、新改訳聖書の第3版をお持ちの方は119ページになります。それではお読みいたします。この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。すなわちペテロという名をいただいたシモンと、その兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパヨの子ヤコブと熱心党員と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。それからイエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになったが、多くの弟子たちの群れやユダヤ全土エルサレム、さてはツロやシドンの海辺から来た大勢の民衆がそこにいた。イエスの教えを聞き、また病気を治していただくために来た人々である。また汚れた霊に悩まされていた人たちも癒された。群衆の誰もが何とかしてイエスに触ろうとしていた。大きな力がイエスから出て、すべての人を癒したからである。
改めて元気な声でご挨拶しましょうね。 CFME の皆さん、おはようございます。忘れないうちにお伝えしておきます。昨日佐藤明先生から電話がありました。ここを訪ねることができたこと、また皆さんがたくさんの、献金を送っていただいてとても励まされたこと、今お話した通りの新街道建築にチャレンジしていらっしゃること、そんなことを聞かせてくださいました。で、ここでの改めて見せてもらったこの街道、とても気に入られて、あそこはどうなってる、この床はとかですね、いろいろ聞いておられまして、そして皆さんにくれぐれもよろしくと言っておられましたのでお伝えいたします。続けて教会の、そのチャレンジのために祈っていきたいと思いますね。さて、7月となり、今月末にはもうロンドンオリンピックが開幕ですよね。選ばれた選手たちは胸を高鳴らせて、勤しんでいると思うんですね。出発に向けて、国を代表して、競技するってことはすごい光栄でしょうし、国を背負って、競技するってのはまたプレッシャー大変だと思いますよね。選ばれて彼女に使わされて、さて今日選ばれて使わされてという題でメッセージを用意いたしました。実は私たちもそうなんだということを心に留めたいんです。私たちも選ばれて使わされていくのです。どこに行って、オリンピック選手の場合とはちょっと違いますけども、で、私たちのこの選ばれて使わされたということを暗示する、先取りするかのように、先に選ばれて使わされた人たちのことを見つめたいと思っています。それが十二人たちですね。このイスラエルの田舎からの選抜チームです。世界に向けて使わされていくんですね、彼らは。でもその顔ぶれを見るときに、不安要素いっぱいの者たちだったと思います。大丈夫かなって、客観的に見てそう思わせるグループであったと思います。でも監督が選んだ12名だったんですね。 で、監督というのはもちろんイエス様です。今読んでいただいたところ、もう一遍目をやっていただけますか。12節からでしたね。17まで、もう一度読んでみたいと思いますけども、どんな譜だったんでしょう。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。すなわちペテロという名をいただいたシモンとその兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパヨの子ヤコブと熱心党員と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。それからイエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになったが、多くの弟子たちの群れはユダヤ全土、エルサレム、さてはツロやシドンの海辺から来た大勢の民衆がそこにいた。まずは13節だけを見てくださいますか。13節を一緒に読んでみましょう。はい。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。そうです。監督はイエス・キリスト。徹夜で祈って選抜した12人。使徒という名前を付けたと書いてあります。まあ、使徒ペテロ、使徒ヨハネ、使徒なんとかってよく聞く呼び名ですね。どういう人たちだったんだろう。まずそこから始めていきたいと思います。今日のメッセージは、使徒とはというところですね。英語ではアポストルと言いますね。アポストル、ピーター、アポストル、ジョン、アポストル、なんとかと言いますけれども、使徒。これって一体どういう意味なんでしょうかね。弟子と言ってもいいんじゃないですか。言ってもいいんですよ。でも、使徒と名付けられたとあります。まあ、弟子と使徒とどう違うのかってね。まあ、弟子っていうのは師に習うものというごく単純な意味ですね。でも、使徒となるときに何か特別な意味がそこに込められているようです。今、ここを見ますとね、その12人選ばれて使徒という名前が付けられて、17節見ると、それからイエスは彼らと共に、つまり選ばれた人たちと共に山を下り、平らなところにお立ちになったが、多くの弟子たちの群れや、ユダヤ全土エルサレム、さてはツロ、シドンの海辺から来た大勢の民衆がそこにいたと。まあ、三種類の人たちが出てきます。お手元のアウトラインを見ていただきますと、三重の輪が書いてあります。一番大きな輪が大勢の民衆です。で、その中からイエス様の奇跡に触れ、教えに触れた多くの人々がね、弟子になります。多くの弟子の群れっていう言葉が出てきました。それが当時何十人だったのか、あるいは100人以上だったのか、数は出てきませんけどもね、とにかく多くの弟子の群れがいたんですね。そしてその中から、この日、選ばれた12人が登場します。で、彼らが12使徒です。じゃあ、使徒って何だろうというところですね。そう、一口に言うならば、神の国の施設として選ばれ使わされたもの。私はそんな風に表現したいと思います。使徒とは神の国の施設として選ばれ使わされたもの。施設ですね。まあ、全権大使という言葉がありますけれども、それにも相当する言葉なんですね。まあ、本国の大統領から任命され、あるいは国王から、そのような任命を受けて、代理として派遣された施設っていうのがありますね。これってすごく重要な、もの、存在だと思いますけれども。そして、ここで言う国王、あるいはどこかの大統領という時ですけれども、神の国のそれなんですよ。イエス様ご自身について、イエス様ご自身が使徒であったって言葉がね、 一箇所出てきます。ヘブル書の3章にね、イエス様ご自身が神の国を代表する天のお父様から派遣された代理、天のお父様の代理、全権に対してあられたというふうにそこで受け取れます。で、そのイエス様が今度はですね、自分の代理としてあちらこちらに使わすため、さらには世界に使わすために12人をお選びになった。それが十二使徒であるということですね。ですからここの言葉を見ても、弟子たちを呼び寄せ、その中から十二人を選び、彼らに使徒という名を付けられたとあります。本当に超重要なポジションですから、まあ全権大使、日本にはあちらこちらの国からの大使館がありますから、その大使に相当する人だとするならば、それを選ぶというのは大変なことですから、これには特別な祈りが必要だったんですね。ですから12節見ていただくと分かりますように、祈るイエス様の姿がここにあります。それも徹夜で祈るイエス様の姿ですね。12節だけを読んでください。はい。この頃、イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明かしで祈って選ばれたということですね。そう、それだけの重大なことだったんです。イエス様はこれまでもしばしば何かある時には朝早く起きて人の目を避けて寂しいところで天のお父様と一対一で相談なさり、多くの時間を祈りに費やしておられました。そして徹夜で祈り通されたという記憶が、3箇所あると思いますね。その中の一つがここです。神に祈りながら夜を明かされた。つまり人に相談して決めることができること、そうはいかないことって両方あるということですね。まあ私牧師としてもそうだと思います。これこの人と思う人とよく相談して、人を選ぶということもありますけれども、でも時にはそうではない、ただただ主を仰いでという時もあります。今教会では後継の主任牧師を選ぶ、そういう時を迎えております。多くの祈りがすでに捧げております。私は私で一人主の前に、ただ主の選びの人をと仰ぎながら過ごす多くの時が今あるんですね。主イエス様にとっての相談相手はただ天のお父様だけでした。イエス様ご自身、その天の父の前に祈りに追いやられる時でありました。で、こういう時が私たちお互いにまた必要なんですね。声に出さなくとも、ただ主を仰ぐだけ、じっと主を待ち望むわけ、そういう時も含めてですね。さて、そのように祈り追いやられて、神の国の施設として、十二人もイエス様を選び出すわけですけども、それではですね、この使徒っていうのはどんな使命を帯びて選ばれるのでしょうか。使徒の使命、ミッションは何だったのか。そうですね、それは権威を持って神の国を広めることであると言えると思います。神の国を広めるのです。しかも与えられたその権威を持って、この十二使徒選抜の記事は今はルカですけども、マタイにもマルコにも出てまいります。参考までにマタイの方を開けてみました。そしたらこう書いてありました。つまりその時に主イエス様が十二人に仰せになった言葉です。天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死人を生き返らせ、サラートに侵された者を清め、悪霊を追い出しなさい。すごい命令ですね。これがお前たちのミッションだと言わんばかりに、天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。悔い改めて福音を信ぜよと、そう言うのだとね。そして病人を癒し、死人を生き返らせ。すごいですね。死んだ人を生かせるって言うんですか。 そしてサラート、そうです、あの重い皮膚病です。誰もが身をよじって逃げ出す、近づきたくない、その皮膚病の者たちを清めてあげなさい。そして悪霊に仕えた者たち、そこから悪霊を追い出してあげなさいってね。まともにこの命令を受け止めるならば、どれもこれも自力ではできないことばっかりです。ただただ主よ助けてください、上からの力を、上からの権威をとですね、そう祈って求めるしかないのですね。今度はこの人たちが祈りに追いやられます。で、これはとても大切なこと。キリストを信じて生きるということは並大抵のことではありません。清く生きることは自力で、決心で、収容でできることでもないのですね。ひたすら祈って上と直結して初めてなされること。さて、イエス様はこのとてつもないミッションをこの12人にお授けになります。そして後に復活後にこのミッションを再確認されるんですね。復活後のイエス様の言葉を皆さん思い出してください。ここに書き、抜き書きいたしましたが、父が私を使わされたように、私もあなた方を使わしていますと、まずそうおっしゃいました。私が父から使わされた使徒であったと同じように、今度は私があなた方を使わすのだ。あなた方は私の使徒たちだ。そしてですね、この人たちに息を吹きかけます。覚えてますか、あの記事。と、息を吹きかけて、聖霊を受けなさい。おっしゃるんです。で、その続きの言葉ですけれども、誰の罪でも、あなた方が許せば、その罪は許される。あなた方が許さなければ、許されないまま残る。これはね、新共同訳聖書の訳し方ですけれども、私にはこの方がピンときたので、こちらを選びました。すごい内容ですね。誰の罪でも、あなた方が許せば、その罪は許される。あなた方が許さなければ許されないまま残る。まるで、ペテロやヨハネやアンデレたちがですね、罪の許しの権限を持っているかのような唇でしょ、ね、あなた方の宣言一つでどうにもなるのだと言わんばかりです。で、これは間違っちゃいけないんですけども、どこまでもこれは使わされたものとして、使わした方の権限を委ねられてのことであってですね、地上において許しを宣言するときに、天においてその許しが、確定されると言いましょうかね。洗礼式において、知識者が、よく引用する言葉があります。私はあまりしてないかと思うんですけども、こよ心を安かれ、何時の罪許されたり。あれは中部の男が中庭に、宙吊りにされ、下に下ろされた時にね、イエス様が、おっしゃった言葉です。まあ、今の、ルカの福音書の言葉遣いで言うならば、友よ、あなたの罪は許されました。という罪の許しの宣言ですね。これは、神にしかできないこと。罪の許しの宣言。イエス様はそれをなさった。イエス様が神であるという裏付けです。そして、この言葉を、私たちにまた委ねてくださいました。伝道においてね、一人の人が心底から悔い改めてイエス様を信じて答えられ行きますという時にね、この主イエス様の言葉を持って、友よ、子よ、安心しなさい、あなたの罪は許されたってね、宣言するのですよ。つまりイエス様の福音を、神の国の福音、嬉しい知らせを伝えて、それを受け入れた者に対しては、今許しが与えられましたよとね、言ってあげるわけです。その時に天においてもその許しはね、確定されるということを言ってるわけですね。しかし、あなた方が許さなければ許されないまま残る、これはこの許しの福音、良き訪れを伝えないままでおくならばね、この人の罪の許しの道は他にないわけですから、滅びるしかないということをね、言ってるので、それだけ厳粛な務めなんですね。そう。人の使命は、 権威を持って神の国を広めることです。ですからイエス様はさらにねこう言います、天にお上りになるその直前に弟子たちに向かって、さああなた方は全世界に出ていくのだ、そして全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい、有名な言葉ですね。でその後です、その後をどうぞ読んでください。はい、信じてバプテスマを受ける者は救われます、しかし信じない者は罪に定められます。信じてバプテスマを受ける者は救われます、しかし信じない者は罪に定められます。イエス様のこの福音を受け入れるか拒むかによって真っ二つに分かれてしまうというね、この厳粛な宣言です。この地球という星に生まれた人間である以上、この作り主がお定めになったこのことに対して真面目に向き合わねばならないのです。私が道だ、私が真理だ、命だとおっしゃるイエス様、私を通してでなければ父のもとに来れないなとはっきりおっしゃいました。ですから中間はないのですね。この方を信じるか否かで決まってしまう、まあ、そんなの嫌だと私たちが言ってみたところでどうにもならないのです。作り主の定めなのですから、私たち作られたものは神戸を垂れるしかないのです。ですから心を素直にして、この罪人のために命捨てられたイエス・キリストを我が救い主として仰いだらいいのです。ありがとうございます。ありがとうございます。と。ね、そこに救いが実現します。そのところに神の国が来ます。神の国を広げるとはそういうことですね。神の国とは神のご支配です。神様の望まれることが実現したところが神の国です。悔い改めて、一人の人が死を受け入れるときに、そこに神の国がもう一歩広がりました。もう一人、イエス様が来た時にそこにも神の国は広がっていきます。それを拡張していく、それが人たちのミッションなんですね。この福音宣教のリレーといいましょうか、これが世界に行き渡って私たちのところにも来たわけです。今は聖火リレー、オリンピック開催に向けて、まずギリシャオリンポスの丘でもって太陽の光を一点に集めて、その最初のトーチに火が灯されてね、それを次の人に、また次の人にと、こう渡していって、世界中に聖火リレーが進んでおりますけれども、日本も日本でやってますけれども、やがて、それがもう一つにまとめられて、オリンピック開催の開会式の時に、聖火台にそれが灯されるという、まあそういうところを通るわけですね。イエス様の福音の統治は2000年前、あのエルサレムにおいて転化され、この12人の弟子たちの手に託されました。そして彼らはそれぞれのところに使わされていって、火を他の者に渡してきたんですね。2000年の歴史が流れて、私たちのところにもその火は届きました。細かく言うなら一人一人の手に、イエス・キリストを心から信じるようになった皆さんの手にですね、その火が灯されたのです。そうじゃないでしょうか。とするならば、今度は私たちがそれを誰かにその日を渡していく番ですね。そう、この福音のトーチ、聖火のリレーなのです。今年は誰に手渡されますか。50年前に手渡された私はクラスメートに、先輩に、後輩に、家族に、いろんな人たちに火を灯してきたつもりですけども、皆さんもそれぞれに、誰かに、その祈りがあり、またそのこれまでの一生懸命の行動があるわけですね。これは最初の人たちから始まったところです。それを私たちが受け継いでいるのですね。さあ、次に誰に灯しますか。これが一つの今日のチャレンジです。もしも灯さないならば、他の誰が灯してくれるのかというところですね。他に見当たらないならば、 やっぱり私は、あなたがその日を渡していかねば。使徒、そのミッションは何か。二つ目のミッションを進みましょう。もう一つのミッションは、キリスト教信仰の土台を据えるということでした。今日も、使徒信条を先ほどみんなで唱和いたしましたね。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。あの一句から始まる信仰告白です。このような整った形でまとまったのはずっと後のことですけども、その一番の原型は、この最初の人たちです。彼らが、私たちの信ずる信仰のエッセンスはこれとこれとこれだと、見定めて、お互いキリストと3年間共に生きてきた者たちですからね、聞いてきたこと、悟らされたこと、それをコンパクトにまとめると、これとこれとこれだというものがあるわけですね。ですから、それを聖霊注がれてまとめたのがあの人たちでした。ですからね、使徒の働きの2章42節を見ますと、この言葉があります。皆さん一緒にこの一行を読んでみてくれますか？どうぞ。彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。うん。パンを裂きという言葉は、この間の聖餐式の時に触れました。聖餐式のことです。あの日、一挙に3000人も救われて、メンバーが膨れ上がりましたけども、エルサレム教会。あそこでのクリスチャン、何をしていたのか。端的にこの4つです。第一が、彼らは、人たちの教えを固く守り。これですね。人たちが教えてくれた聖書の信仰の最も基本的なこと、これをよくそこで、聞き、自分の中に消化して、それに沿って生きようとしたんですね。これが第一。そして、交わり、聖餐式、祈りでした。そしてこの最初の12人が確信したところ、それはまたパウロの確信するところでした。後に、このずっと後になって使徒パウロもそこに使徒の一人として加えられます。彼は特に異邦人世界、ユダヤ人以外の人たちに伝えるためのメッセンジャーとして、全権大使として選ばれるわけですけれども、彼がコリントの手紙で書いているように、私が最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことですと述べていくんですね。で、次のこととは何か皆さんよくご存知の通りです。そうです、あの身代わりの十字架の死、葬り、復活、そして私たちに現れてくださったというあれですね。最も大切なこととして伝えたのは、私自身も受けたことであってこれですと。こうやって福音の中心的なこと、キリスト教信仰の土台を彼らが据えたということですね。そうすることが彼らの使命であったということです。そして感謝しましょう。彼らがそして土台を据えてくれたので、その上に後の時代をずっと立て上げて、今日までキリスト教会を、築き上げることができたのです。さて、ちょっと堅い話になってしまいましたけども、その人とは何か、その使命だと考えるときに、これだけのことは皆さんにも分かっていただきたいと思ったわけです。さあ、その上で今日の後半ですけども、実際選ばれたのは誰々だったのか、その顔ぶれから何か学びたいと思ってるんですけども。ところで皆さん、十二使徒、12人の顔ぶれですね。名前どれくらい言えるのかなっていうところです。ちょっと皆さん、今から、そうですね、20秒から30秒時間差し上げますので、どうぞ、近くの人とね、2人、ないしは3人でもって、あの人と、この人と、この人と。まあ、言えるだけ言ってみてください。どれくらい言えるでしょうか。12人。どうぞ。せーの。はい、今、スタートです。さあ、大人にちゃんと言ってみてください。何人ぐらい挙げられますか？ はい、時間が来ました。どれくらい上がったでしょうかね。苦し紛れにダビデとクレーテなんて言わないでくださいよ。トム・ソーヤの話の中には出てくるんですね。彼が言ってた日曜学校に、君たち12人の名前言えるかね、言えたらご褒美あげようって言って、ね、トム・ソーヤがダビデとゴリアテなんて真っ先にあげるんですけども、いえいえ、どうぞそれではね、確かめましょう。どれぐらい合っていたか、6章の12節から、いや13節からですね、14からどうぞ、一緒に読んでみましょうね。どうぞ。はい。すなわちペテロという名をいただいたシモンとその兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルファヨの子ヤコブと熱心党員と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダとイエスを裏切ったイスカリオテユダである、この人たちです。ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、このあたりは有名ですけれども、ピリポのあたりから怪しくなってきますかね。バルトロムなんて、いやそんなのいたの、ね、マタイ、あこれは知ってるとかね、トマス、あああのトマスねと、でも12人さらっと言える人はなかなか少ないようです。ともかくですね、この顔ぶれを見るときにいくつかのことに気がつきます。まず第一、それは、主イエス様に選ばれ使わされたのは、普通の人たちだったということです。普通の人たち。まあ、もっと言うならばね、無学で普通の人たち。使徒の働きを見ますと、彼らが伝道していた記録があって、それの様子を見た、人たちがどんなふうに、感じたかという記憶があります。4章13節がそういう一つですけども、彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また2人が無我な普通の人であるのを知って驚いたって書いてありますね。無我の普通の人である。ペテロは何千人もの人を前にして堂々と説教したんですよね。驚いたんですね。なんという博学の、人であろうと。でも聞いてみますと、もう外来湖で魚取ってた漁師だって、もう無学な普通の人であるってことを知ってびっくりするわけだね。でそれは何もペテロとヨハネ二人だけのことじゃなくて、大方がそうなんです。実際あの12人の中に、このなんて言いましょうかね、教養豊かな知識人みたいな人はね、一人もいなかったんですね。博学の人といったらば、後に改心したパウロぐらいでしょうね。彼一人じゃなかったでしょうか。そう。ということはね、どういうことかと言いますと、このイエス様の代理、全権大使として、やがては世界に派遣されるこの人たちというのは、学識とか教養の豊かさでもって人を引きつけるような人ではなかった。あるいは社会的な地位とかね、財力に物を言わせて人を動かすということのできない人たちだった。ということですよね。ただの普通の人ですから。ですから、この学識、教養、社会的地位、財力以外の力で人の心をつかむ人でなければならなかった。一体どういう人たちがそうなのかっていうところですよね。ともかくその不思議な別の力でもって、結局ローマ帝国の隅々にまで福音を広めていくわけですから、聞いた話ですけれども、法廷ではですね、そういうこの社会的地位、財力ない、教養ね、学習なんかない、ごく普通な純朴な人の方の人の証言の方がね、真実味があって信憑性が高い、信用があるんだということですけど、実はこの人たちがそういう人であったわけですね。つまり普通の人プラス主イエスイコール、これ無限大という記号ですけどね、普通の人なんだけども、普通ではない生き方ができるっていうのは、そこに何かがあるからに違いない。その何かは何かというならば、何かというよりも誰かなのですね。主イエス様です。 さっきの言葉、使徒四章十三節。彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かった。彼らの不思議な大胆さ、またいかにも喜びに満ち溢れたその人柄、どっから来るんだろうか。その秘密はイエスと共にいた。目に見えない、今は目に見えないけども、主イエス様がいつも共におられる。そこからこの不思議なことが起こるんだ。普通の人プラス主イエスイコール無限大で、これはそのまま私たちに当てはまるんじゃないですか。で、私たちが何か良い影響を隣近所に与えることができるとするならば、家族や職場で、家庭職場で与えることができるとするならば、その一番の秘密はイエス様がいつも一緒ということじゃないでしょうか。パウロは今開きませんけどね、コリントの教会の人たちに向かって手紙を書いて言います。兄弟たち、自分のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。この世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。これは神の前で誰も誇らせないためです。私たち自分に当てはめてもこの言葉はね、その通りだなって思いませんか。そうなんです。ごく普通の人たちをイエス様が選ばれました。そして二つ目、この十二使徒の顔を見るといろんな背景や気質の人間だなってわかります。いろんな背景や気質の人間が選ばれて用いられたんだってことがわかります。まず元酒税人がおりましたね。名前覚えてますか。元酒税人、このリストの中の誰ですか。覚えてないですか。マタイ、そうですよ。マタイの福音書を書いたマタイですよ。彼は別名レビとも言いましたけどもね、もうローマの手先となってローマ政府に納める税金を、しかも、水増し請求して差額を自分の懐にという、とんでもないやつ、お前は売国奴だってね言われていた、そういう一人だったんですね。そんな一人のが弟子になって、人になっています。それからこの熱心党員と出てきましたね。熱心党員と呼ばれるシモン、15節にありますけれども、これはね、まあ、反ローマの政治思想を持っているものであったということですよ。ね、打倒ローマ。そしてこのローマと癒着しているような、このヘロデの王朝をもう倒してしまえというね、そういう思想の持ち主。こういうのが、元主税人と一緒にやっていくなんてことは考えられないことですけども、でも今や二人とも選ばれ、使わされた人たちです。いろんな背景。背景といえば、領事が何人もいましたね。4人もいます。ペテロ、アンデレ、ヨハネ、ヤコブ。そして同じ、この人たち、その領事たちでも、気質がまた違いますよね。出しゃばりの行動派ってのは誰のことだと思いますか？そうそう、ペテロのことです。感謝持ちっていうのは、お前たちは雷の子だってイエス様からあだ名をつけられましたね。そう。ヨハネとヤコブがそうです。まあ正義感から来ることなんでしょうけども、時々瞬間湯沸かし器みたいになったんでしょう。かと思うと、そう、トマス、彼は義教心のある男でした。イエス様のためだったら、もう一緒に行ってイエス様と共に死のうじゃないか。けども、自分が何か無視されたように感じているときには、拗ねてむっつりとするですね。そういう人間でした。また、そろばんが弾いて、先生、それは無理ですよ、という弟子も、おりました。ね。フィリポがそうですけども、大体男だけでも5000人でしょ？手元にある食料は、パン1つと魚2匹、土台無理ですよ、先生。 まあ、そういう、まあ、実務派といいましょうか、そういう、ものもおりました。もう様々な気質の者たちですね。これはまあ教会の中でもそうと思いますけれども、こういうお互いがですね、いろんなグループを作ります。役員会もそうです。各会のリーダーもそうです。ね、上級所のスタッフもそうだと思いますけれども、よくもまあいろんなこの気質も違う、考え方も違う、背景も違う者たちが集まったものだな、集められたものだなと思うんですけれども、こういうお互いが出会うときに、まあ化学反応が起こるってある人は言いますけれどもね、面白いです。議論。白熱して炎が出たり煙が出たりもあるでしょう。でもそれでもいいんです。同じ神の国の拡張のためにというそこに目を留めるときに、いろんなお互いの違いを、乗り越えていける。むしろ違いをプラスとして、お互いの凸凹がうまく噛み合わさってというふうにね、運んでいけるようにだんだんとなっていく。すぐに焼けなくてもね、そのようにしてくださるんですね。それが神の国に使えるものの素晴らしいところではないかと思いますね。そしておまけに面白いと思うのは12という人数ですね。これ絶妙ですね。まあもともとイスラエルの部族が12部族だった。そこからヒントを得てと言いましょうか。それを、踏むようにして12人とイエス様が選ばれたのかもわかりませんけども、多すぎず少なすぎず、リーダーたちとしてまとめるのにちょうどいい数だと思いますね。これは12という数は、まあ、数学で言うならば幾通りにも、分けられる、とてもいい数字ですよね。2つに分けることができます。6人と6人、3つに分けようと思ったら4人ずつね、4つに分けようと思ったら3人ずつね、はい、2人ずつのグループも作れますよ。もういろんな数にですね、分けることができる。山に連れてるときに三人だけとかね、いろいろあったでしょう、イエス様。いろいろな背景気質の人間が選ばれ用いられた。昔も今も、人たちも今日の私たちの教会の中のいろんなグループもなんですよ。ここから私たちは学びたいと思います。そうだから、ぜひ私たちも教会の中での一つ、様々なグループのどこかにね、参加してみよう。そしてその中で私たちは整えられ、揉まれていくことができるわけですから。しかし、3番目にもいかねばなりません。これは悲しい点ですけども、現実です。裏切り。イスカリオテのユダについて、そうです。使徒名簿の最後の悲しい記録ですね。イエスを裏切ったイスカリオテユダ。裏切りばかりはどうしようもない致命傷です。これは謎です。3年間、寝食ともにしてイエス様のそばにおった人たちなのに、このイスカリオテユダはどうして、あれほどイエス様の近くで暮らしたものなのにどうして、これは謎です。わかりません。裏切り以外の失敗であるならば、過ちであるならば、イエス様、申し訳ありません。許してください。立ち返ってくるならば、主は、その愛の衣を広げて、全部包んでくださいます。いや、そのために私は代わりに死んだのだよ、と。しかし、代わりに死んでくださったイエス様を、わしは関係ない。と言って、これを最後的に捨ててしまうとするならば、そこにはもはや救いはないのですね。流されたイエス様の血潮を踏みつけることになります。イエス様をもう一遍十字架につけることになります。ですから、この12人のリストを見るときに、私はそこで警告を受けねばならないと思います。イエス様と近い関係で生きている今を感謝しました。そしてこれを絶やすことなく生きたいと思います。日ごとにイエス様の前に正直に出ることによってですね。そして、主よ主よと呼ぶだけ、結局はイエス様のお言葉を無視して我が道を行く、そうやって終わってしまうならば、それは、それは 悲しい結末が待っていることになります。主よ、主よと私を呼んで、どうして私の言うことを行わないのか、最後の審判のその記録を読むのですけれども、ですから主の前にこの12人のリストを読むたびに襟を正したいと思うのですね。さて最後に、このお話をしたいと思います。100年前のオリンピックのことです。ストックホルム、スウェーデンのストックホルムでなされたんですけども、日本人は初めてそこに参加したそうですね。金栗という選手のことを皆さん記憶にありますか？マラソンの選手、まあ、日本に帰ってマラソンの父と呼ばれるようになったそうですけども、彼が初参加したんですね。でも100年前のことですから、このストックホルムに行くまでが大変だった。船と列車乗り継いで18日間もかかってね、もうくたくたになって届いたそうですね。それからまあトレーニングして本番に臨むわけですけれども、マラソンの当日はまあ異常な気象です。気温が40度まで上がってね、参加した選手のもう半数は途中で棄権してしまったというんですけれども、この金栗選手もそうでした。でもう熱中症ですね、倒れてしまって、そこらにあったその農家に運び込まれて手当てしてもらうんですけども、もう気を失ってしまって、気がついたらば翌日だったということですよね。まあ、ところがですね、まあ、そんなで結局、途中行方不明扱いになっちゃった金栗選手なんですけども、ストックホルムのオリンピック委員会は後に記録を調べて、実際はこういうことだったんだって分かったときですね、なかなか粋な取り計らいをしてくれたそうです。つまり、このストックホルムオリンピック55周年を記念する、競技会を開きまして、その最終日にこの金栗選手に走ってもらおう、招待したんですってね。で、嬉しくなって金栗選手は、ストックホルムに出かけます。大会に出て最終日、ゴールのテープを切ってもらいましょうとね、いう話にまとまりましたので、まあ、短い距離走りまして、そこを走り終えたんですよ。そしたらば、その時、ちゃんと発表されるわけですね。アナウンスが入るわけですけども、日本の金栗選手、ただいま、ゴールイン。時間は、タイムですね。54年8月。と6日と5時間32分、何秒なんとか、って言ってね、アナウンスしてくれたんですね。で、みんなで拍手喝采ですね。で、金栗選手は、それに応えて、皆さんありがとうございます。本当に長いコースでした。この長い旅路の間に、私5人も孫が生まれちゃいました。そう言ってですね、挨拶してそうですけども、この話聞いて気持ちがほぐれます。本当に大切なのはやっぱりゴールインすることだと思います。パウロは、私は走るべき工程を走り尽くしという言葉を残しておりますけども、途中挫折があるかも分かりません。それこそもう疲労困憊して、そこからもう脱落してしまうということがね、クリスチャン生活の中にも途中あるかもわかりません。まあ、休眠状態に入ってしまうというか。それでも、大切なのは、イエス様、と見上げて、最後のテープを切ることじゃないでしょうか。イエス様の御名を呼びながら、このそれぞれの自分に与えた信仰障害を、ともかく全うしたいと思います。主は喜んで助けてくださいます。あなた方のうちに良い技を始められたお方は、キリストイエスの日まで、再臨の日までに、あなたを守ってくださる、完成させてくださるとね、パウロは言いました。イエス様の恵みによりすがり、決して離れずしてないとおっしゃった主のお言葉を胸に、ありがとうございます。ついてまいります。たとえ、とぼとぼの歩みであっても、たとえ車椅子であっても、とにかくゴールインさせてください。主がその日をきっと私たちに設けてくださいます。 では皆さん共にお祈りしたいと思います。お立ちくださいますか。立てる方はどうぞ、無理な方は座ったままで祈りを捧げたいと思います。さあ、それぞれに今朝の御言葉から何が心に届きましたか。それを我が胸に感謝とまた願いをどうぞ自由にお捧げください。祈りましょう。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ。私たちの素晴らしい素晴らしい主イエス様、あなたを賛美いたします。世界を目指すにはあまりにも凸凹が多いあの弟子たちを、あなたはあえてお選びになりました。そして今日もさまざまな弱さ欠点いっぱい持っている私たちを、あなたはお召しになります、お選びくださいます。そして私たちを送り出してくださいます、使わせてくださいます。感謝いたします。温かな眼差しを感謝します。忍耐深い導きを感謝します。あなたの恵みの大きさゆえに、こちらがどんなに足らなくてもそれで見限ってしまうことをなさらない。私があなたと共にいる、いつもそう言ってくださいます。私があなたを強める、義の右の手であなたを支える、決して離れず捨てない。ありがとうございます。やがて御国の そのゴールインをするその日まで、一人一人をどうぞどうぞお支えください、強めてください。ああイエス様、ありがとうございます。若い者は若い者で新しいチャレンジを持って鍛えてください。疲れた者には憩いを与えてくださいまして、あなたの真実の腕にすがらせてください。それぞれに与えられたただ一度の人生のただ一度限りのコースです。どうぞ全うさせてください。途中そこから離れたと感じている者たちを今日慰め励ましてください。もう一遍戻してくださいまして、御国へのこの一筋のコース、自分の走るべき道のり、それぞれ違いますけども、自分のコースをどうぞ走り抜けられるように、歩きながらでもゴールインさせてくださいますように、よろしくお願いします。御国を拡張するために、どうぞあなたが使わされた場があります。家庭であり、職場であり、学校であり、隣近所であり、どうぞそこで出会う人たちは、多くがまだあなたのことを知りません。十字架の意味を知りません。知らせるのは誰でしょうか。そこにおります私たち一人一人、聖霊がどうぞ満たしてくださって用いてくださるように、 死んで復活されたイエス様の御名によって心を伏せて祈ります。アーメン。